ジーザスセンターのポッドキャストへようこそ。ここでは毎週のメッセージを配信しています。ジーザスセンターの詳しい情報はジーザスセンタージャパン .com をチェックしてください。
一匹の狐がいました。知ってますよね、狐ね。で、狐がもう本当にね、お腹をね、空かせて、もうお腹が空いて空いてたまらなかったです。そして、人里に降りてきて、何か食べ物を探していると、目の前に大きなおむすびが3つありました。うわー、食べたいな。でもここで食べてたら見つかっちゃう。近くに袋がありました。袋に入れてそのおにぎりを持っていくんです。まあ盗んでたわけですよね、ずっとね、そして外に出て、そして周りを見てみると隠れるところがないんです。どうしよう。目の前に大きな木がありました。そこに丸く穴が開いてたんです。ここだ。すっとおにぎりを持って、その中でおにぎりを食べてたんです。もうお腹いっぱいになりました。お腹がいっぱいになるところがこんなになってしまったんですね、お腹がね。ああ、お腹いっぱいだ。出ようと思うとお腹がつかえて出れないんです。そこで狐はこう思ったんです。どうしよう。このままここにいたら人間に見つかってしまう。いや、もしかしたらクマが来たらクマに食べられてしまう。待てよ、雨が降ってこの穴に入ってきたら私は溺れ死んでしまう。もう気が動転してしまったんですね。そしたら目の前に仲間のキツネがいたんですね。おいおい、俺を助けてくれ。どうしたんだ。あのな、ここ使えて出れなくなっちゃったんだって言ったら、その仲間が、ああそっか、分かったって言ってスッて行っちゃう。ね、なんだよ白状だな、なんで俺を助けてくれないんだ。ね、また彼が通りかかるんです。おい助けてくれよ、だってお腹が疲れてるんだろ。そうなんだよ、それ出れないんだよ、どうすんの、俺死んじゃうぞ。んじゃあなって言っちゃうんです。半日経った時にもうその中にいたね、キツネは疲れてしまったんですね。そうするとさっきのキツネが、仲間キツネが来ます。そうするとこう言うんですね。おい、そろそろいいんじゃないか。おう、本当か。そうするとスッて出れたんですね。ありがとう、助けてくれてって中にいたキツネは言ったんですね。そしたら外にいたキツネはこう言ったんです。俺何も助けてないけどって、お前のおにぎりが消化してへっこんだだけだろって言ったんです。このキツネがね、中にいて気が動転してしまって、もう死んでしまう死んでしまうって言って出れなかったわけですよね。でもね、気が動転してしまっていずれ消化したら出れるってことを忘れてしまったってことですよね。私たちはですね、気が動転してしまうと何か思いもよらないことを思ったり、いらぬ心配をしたりするってことですよね。実はおのずとこの狐を私たちもね、笑っていられないってことです、ね、何かあったら、ああこうしなきゃいけないんじゃないか、ああしなきゃいけないんじゃないか、ね、あもちろん策を投じることはもちろん必要です。必要な時もあります。でももしかしたらさっきの狐はただ待ってれば出れたんです。その狐のようにもしかすると、うん、確かに目の前にある状況は大変かもしれない、ね、でもちょっとお茶を飲んで友達と話してちょっと待ってみるのも策の一つかもしれないということですよね。まあ、気が動転してしまうと何をし出すかね、分からないっていうのはね、この話から学ぶ教訓です。さて今日私たちが見ているこの詩編ですけれども、今日の詩編の作者はダビデという人物です。そしてこのダビデがこの歌を歌った時の状況っていうのはもうすごくね、気が動転してしまうぐらいの試練の中にあったんです、ね、ダビデはね、追われてたんです、ね、で命を狙われてたんです。でも命を狙ってるのは、まあ、もちろん敵から狙われていたんですけれどもね、敵だけじゃなかったんです。味方からも自分の命を狙われていた、まあ、そんな状況だったわけですね。ちょっと今日の箇所を、ね、学ぶ前にこの背景を見てみますと、ダビデの時代というのは大体紀元前1000年頃です。 つまり今から言えば約3000年前ですよね。そしてその、紀元前1000年ちょっと前になりますと、このイスラエルの民はですね、ずっと遊牧民でした。現在のイスラエル、当時はカナンと呼びましたけれども、その地に彼らが入ってきた時に彼らが定住し、そして王を立てたんですね。イスラエル王国の1代目の王様はサウルという人物でした。そのサウルに仕えていた有能な戦士がこのダビデです。特にですね、有名な話がペリシテという国との戦いです。イスラエルはこのいつもペリシテという国と戦っていました。ある日このペリシテの、王がこう言ったんです。おいおい、俺たちみんなで戦わないで代表戦をしよう。そして勝った方が、負けた方が勝った方に仕える。それでどうだって言ったんです。イスラエル、あ、分かった、じゃあそうしよう。分かった、そう言ってペリシテの方はですね、もう3メートル以上あるゴリアテという人物を代表戦に出してきたんです。こいつで俺たちは行くってこう言ったんですね。イスラエルは彼を見てもう尻込みしてしまったんですね。こんなやつに勝てるやつはうちにはいない、ね、見ても3メートル超えるなんかいないんです、ね、どうだこいつと戦うんだぞ、もしこいつに勝てたら俺たちが使えてやる、こう言ったんですね。その時にお兄ちゃんたちのに弁当を携えてきたのが少年ダビデでした。まだその時は戦士として使えてません。ダビデがこう言ったんです。あの大きいやつ誰ですか。大きいやつとか言うなよ、めちゃくちゃ強いだろあいつ、ゴリアテって言うんだよ、黙ってろお前。いやいや私勝てますよ。何言ってんだよお前、お前ちっちゃいじゃないか、少年じゃないか、あっち行ってろ。お兄さんたちにこう言われたんです。でもね、ダビデはこう言ったんです。私たち神の陣を破る者は許せません。そう言ってダビデが代表戦に行ったんです。サウルがそれを見て、おちょっと待て、じゃあ分かった、俺の鎧貸すからこれ着てけって言ったんです。で来たんです、ダビデが。そしたら重くて動けなかったんです。あ、サウル先生、あ、先生じゃない、サウルもこれいらないです、ね、私これだけで大丈夫です、木の実木のままで大丈夫です。そう言って戦いに行ったんです。戦ったんです。どうなりましたか。ダビデは勝利したんです。何でか、石一つだけで大きなゴリアテを倒すことができたんです。これ以降ダビデは戦いに行くといつも勝利を収めてきたんです。サウルを私は勝ってきました、サウルを勝ってきました。そうするとイスラエル王国の中でこういう噂が立ったんです。サウルは千を打ち、ダビデは万を打つ、つまりダビデの方が有能だって国民が言い始めたんです。これで嫉妬したのがこのサウル王でした。これでサウルの心が変わってしまったんです。そして今度サウルは自分の有能な戦士の命を狙うようになってしまったんです。ダビデはそれで逃げました。アラノやいろんなところに逃げたんです。そしてあるところで、ススッと入ったんですね。すいません助けてください、そう言うと自分がゴリアテを倒したペリシテの軍の中に間違って入っていっちゃったんです。それが今日の箇所なんです。間違って入っていってしまったんですね。で、お、あれダビデじゃないかってペリシテ側が言ったんです。でダビデはその時に聖書は何て言ってるかというと、非常に恐れたって書いてあるんです。そして何をしたかというと、気が違ったように装ったって言ったんです。なぜかというと、ダビデは、ね、当時ですね、こう心に問題があったり精神的な不安定な人々を傷つけてはいけないっていう決まりがあったんです。イスラエルには、その当時の、ね、中東には。なので、その、ね、ペリシテもそれを見て、ああ私たちの相手にするものじゃないって言ってダビデをそこで退けたんです。それでダビデは逃げることができた。その時に歌ったのが今日の歌なんです、ね、つまり今日のダビデの状況というのは味方からも狙われている、そして敵の陣に入り敵からも狙われている、もう絶体絶命の状況だったわけですよね。こうやって私たちがですね、特に旧約聖書を見ているときには、じゃあこれがもし自分だったらどうしているか、何をしたかってね、見てみると分かりやすいっていうんですね。 じゃあ皆さんはこんな状況だったらどうしますか。まあ、もちろん何か敵に狙、まあ、狙われる、命を狙われるということはあまりないですけどね。誰かに非難されることあるかもしれません。でも味方からも非難されていたら、こんな状況だったら皆さんどうしますか。ご自身だったらどう乗り越えますか。どういう心でいますか。それを今日の箇所がどうすればいいか私たちに教えてくれてるんです。ダビデはですね、このような状況の中で、こう歌ってます。一節から三節です。私はあらゆる時に主を褒めたたえる。私の口にはいつも主への賛美がある。二節で私の魂は主を誇る。三節で私と共に主を褒めよう、共に皆をあがめよう。ダビデはこのような絶体絶命の状況で神様に賛美を歌ったんです、ね、なぜここでダビデが賛美を歌ったのか、ね、なぜかというと賛美というのは神様へのラブソングなんです。また神様はどういうお方かっていう歌ですよね。今もずっと歌いました、ね、違う人のラブソングじゃないです。全部神様が中心なんです。だからどんな状況にいたとしても私たちの作者である素晴らしい神様を見上げることができるんです、ね、なぜダビデがこうやって神様を見上げたかというと、私たちの心には心配や不安がいつも満ちてるからです、ね、あんまりそう良くない状況を見ると心配しがち、ね、不安になりがち。ああなっちゃうかもしれない、こうなっちゃうかもしれない、そう思いがちだからですよね。でもそのような時に私たちが賛美歌を歌うと、その全ての問題に、問題よりもね、はるかに大きな神様に目を向けることができるからです。でも音楽そのものにさまざまな効果があるとよく知られてますよね。これは音楽療法、ミュージックセラピーなんて言われていますけれども、まあ、それに、音楽に対するさまざまな実験もなされています。岡山大学の実験ですけれども、唱歌ってありますよね、ふるさととか、まあ、これ明治から昭和にかけて書かれて、そして学校で歌われて、その当時の人たちが日本のね素晴らしい歌を通してその日本をね思ったりするような、また景色を思ったりするような歌ですけれども、そのですね、唱歌をね、こう歌ってまた聴いたり歌ったりするときに私たちの体にどういう影響があるかっていうのを、まあ、調べたそうです。そうするとネガティブなことはねほぼなかったんです。例えば落ち着ける、安心し心を和らげることができる、また発汗作用があるなんてねことがあったんです。さまざまないい効果があったっていうことなんですよね。もちろんこれはその曲の音色、またそれを歌った記憶、そして、ね、歌詞からさまざまな、ね、リラックス効果があると言われているんですって。でも確かに私たちね実はね緊張するとねちょっと歌う人っているんです。ふんふんふんってね鼻歌歌う人、実はねこのやっぱ鼻歌とか歌っていうのは私たちの心をね和らげるんですって。だから私たちも自然にそれをやっているわけですよね。だから音楽でリラックス効果があるというわけですけれども、でもですねこの賛美歌やゴスペルソングにはただね心を和らげる効果がある、まあもちろんその効果もありますけれども、ただ心を和らげる効果があるだけじゃないんです。この聖書は私たちと神様をね結んでいる契約のメッセージです。神様がどれだけ愛しているか、それを私たちが知ることによって、どれだけ私たちの将来に神様は希望を持っているか、どれだけ私たちを素晴らしい存在として一人一人を作ってくださったか、それを知ることによって心だけではなくて私たちの内側にある霊が励まされるんです、ね、だからこそダビデはどんな時にも神への賛美を歌ったんです。私の口にはいつも主への賛美がある。どうですか、皆さんの口には何がありますか。私の口にはいつも人の悪口があるとダメなんですよね、いつもネガティブな言葉があるとダメなんですよ、まあ、ただ良い言葉があるだけでもあれなんですよね。いつもね私たちが神様に目を向けるために神様の賛美をね歌っていると私たちが心もね中身も励まされるということですよね。 だからこそダビデもこの状況どうしよう、ね、もう絶対絶命だ、そう思った時にこれも私たちの神様を見上げるしかない、神様は私のこの人生に素晴らしい計画を持っているから、ね、そう見上げたわけですね。でもこの私たちがこの賛美歌やゴスペルソングを、ね、心で歌ったり口に出して歌うときにただ私たちが満たされるだけじゃないんです、ね、私たちが神様に目を向けるときに祈るときに神様に歌うときに神様ご自身が動いてくださるんです。私たちの想像をはるかに超える神様の技が私たちの人生になされる、これは聖書が約束してくださ、約束している、ね、ことの一つです。ダビデもそれを知ってました。だからこそ今日の10節でこう言っています。若い獅子も乏しくなって飢える、しかし死を尋ね求める者は良いものに何一つ欠けることがない、良いものに何一つ欠けることがないって言ったんです。また他の箇所で、他の、ね、今日の箇所でも救い出される、救われる、ね、どんな箇所でどんな、ね、状況であっても私たちがひとたび神様を見るときに神様ご自身が私たちに最善を与えてくださるわけですよね。よくね、ジーザセンターでも話してます。神様、私たちの神様は私たちを無条件で愛してくださるんです。私たちが何かしたから愛してくださるわけじゃないんです。もうそのままで愛しているんです。そして神様は良い神様なんです。悪い神様は罰とかを当てるわけですよね。私たちのこの聖書の神は罰なんか当てられないんです。なぜかっていうと愛と良いことで満ちているからです。私たちが神様を求めるときに私たちに最善を与えてくださる神様だからですよね。だからこそ、まあ、ここでは若い獅子って言ってますけれども、まあ、若い獅子って本当に力強い、ね、そんなことを象徴している、わけですけれども、力強い、若い人いますね今日もね若い人だって疲れるんです、ね、でもそんな疲れた獅子さえも飢えることはない、ね、必ず神様が養ってくださる、最善を与えてくださるわけですよね。だからダビデは四方八方塞がれたとしても上を見上げて神様を見上げたんです。どうか神様、この状況にあなたの思いがなされますように、私をどうか救い出してください、そう歌ったわけですよね。でもある人はこう言うんです。じゃあどれだけ神様に信頼したらいいんですか、これぐらいですか、これぐらいですか。よくね、うちも小さい子いますけど、どんだけパパのこと好き、うんとね、これぐらい、あ、これぐらいなんだ、ね、これぐらいだってほしいじゃあ神様にどれだけ信頼したらいいと思います。ちゃんと聖書を教えてるんです。どれぐらいかっていうと、マタイの17章の20節です。もしからし種ほどの信仰があれば、この山に向かってここからあそこに移れと命じてもその通りになる。あなた方にできないことは何もないって言うんです。皆さんどれぐらいでした？からし種です。からし種ってどれだけ大きいか分かります？これだけなんですよこれだけ。あのね、からし種って見えないぐらいちっちゃいんです。でももし私たちが神様に信頼するときに、これだけ信頼するときに、その山に海に入れって言ったら入るんですって。それだけ神様の力って偉大だってことです、ね、でもしばしば私たちこれだけ信頼すればいいのに、これさえも持てないときがあるんです、ね、なぜかというとね、私たちはただ自分の考えで動いてしまうことがあるからですよね。だからこそ私たちは信頼すべきです。からし種ほどでいいんです。でもね、皆さん、からし種、じゃあからし種ほどね、これだけ信頼したらね、じゃあすぐその状況良くなるんですか。せっかちになっちゃダメですよ、ね、まあすぐ答えが来る時もあるんです。でもすぐ答えが来ない時もあるんです。すいません、神様には統一性がないんです、この辺りは。でも一つ統一性があります。それはね、 神様のなさることは時にかなって美しいということです。神様はいつも最善の時に私たちに最善を与えてくださるんです、ね、だから私たちは求め続ける必要があります。求めましたじゃないんです。続ける必要があるんです。伝道者の書のね、3章11節で、有名な言葉がありますね。神のなさることは全て時にかなって美しい、ね、だから皆さんが今思い描いていることも、ね、皆さんの思いは今かもしれない、この時かもしれない、でももしかしたらもっと早いかもしれない、いやもっと遅いかもしれない、でもね時期じゃないんです。それが最善に行くのは神様の時なんです。だからそれを求めるべきですね。私たちは今日のこのね、ダビデの詩篇から私たちはいつも神様にね目を向けておくべきだ。なぜかというと、いつも私たちが目を向けているときに私たち自身が励まされる。もう一度神様が与えている計画に心に目を向けることができる。それだけじゃなくて、私たちがひとたび心を神様に向けるときに神様ご自身がその状況に介入してくださるということですね。最後にですね、一人の方の、ちょっとですね、ことをね、おっしゃった、まあ、提案している5つのステップっていうのをね紹介したいと思うんです。でこれはですね、牧師であり、著者であるロバート・シューラーさんも今ね天国におられますけれども、この方がですね、まあ、様々な本を出してますけれども、積極的な考え方で成功すると題して、特にね試練の中でまた新しい環境でどのように神様と共に成功を収めるかということについて5つのステップがあるとおっしゃっているんですね。これを今日は紹介したいと思うんですね、まあ、たまたまね、今日はあの新年度これから始まりますからね、だからあの私たちもね少しね新年度どういう心で、いるべきか、ちょっとね考えるいい機会かもしれませんね。ステップ1、それはですね夢を見るということなんです、ね、あのこれ夢って別に寝てる夢じゃないです。ビジョンです。ドリームですよね。さまざまな夢を描くってことです。でこうおっしゃってるんですね。偉大な人はいない、偉大なアイデアがあるだけだってね。つまりね誰でもアイデア夢は描けるとおっしゃってるんです。そして、私たちの、ね、内部私たちの内にある神の力を利用してあなた方が達成したいものの絵を描くことから始めなさい。あなたの人生の中で試練の中で何を成し遂げたいのか夢を描きなさい、ね、うわこんなことがあるあんなことがあるってただ目の前にあることを見ないでその向こう側にじゃあ私はこの状況を通して何をしたいのかこの新しい状況を通してじゃあ私は何を成し遂げたいのかっていう夢を描くってことですよね。他の聖書の箇所でも幻のない民は滅びるっていう言葉がありますからね。だから私たちはいつもその向こう側にじゃあ私は何を成し遂げたいのかそれを見ておくべきだってことですよね。ステップ2がですね欲する欲するってことです。本当にその、ね、自分が思い描いた夢を欲しい、ね、神様どうかそれをくださいと思い続けるんです、ね、ダビデもずっとね、思い続けたわけです。神様どうか介入してください救ってくださいと思い続けたわけですよね。でそう思い続けているとちょっと思いが変わってくるかもしれないんです、ね、あこうかもしれないな。でもそれをまた思い続けることなんです。なぜかというと私たちは思い続けることが時々難しいからです。目の前の状況に忙しくなってしまったりねしてだからこそ思い続ける求め続けるですね。そして、ステップ3はそれを始めるってことなんですって。で、ロバート・シューラーさんはこう言ってるんです。私の知り合いの教授は期末のレポートをまだ誰もスタートしていないクラスに対してこう言いました。私の授業は退屈な時もある。全部覚えてなくてもいい。でもこれだけは覚えておいてほしい。始めることは半分終えたことである。なんかこれ染みますね。なんか かこう思っててもこうなかなか踏み出せないね。でもね皆さん、そこでふっと一歩ね踏み出したらもう半分終えたことなんですって、うんね、でこう言ってるんです。人は何か新しいことを始めたり何か新しい環境に行くと、億劫に感じることがあります。またまだいいかと始めない人もいる。始めるということに慣れる必要がある。そして始まったら神の計画のスタートだ。期待していけばいいって言ってるんですよね。確かにね、何か新しい環境や状況っていうのはね、一歩踏み出しにくいです。皆さん、目をつぶってでもいいから、うんってスタートするんですって。そしたら半分終わってるんです。ね。だから夢を見て、そしてそれを求め続ける。それだけじゃなくて、一歩踏み出してみる。そして、ステップ4はさっきと似てますけど、思い切って行動に移すですよね。でこう言ってます。失敗を恐れることほど未熟なものはない。今だから失敗できるということもある。トーマス・エジソンは、私は失敗したことがない、ただ1万通りのうまくいかない方法を見つけただけだという。すべてを成功に結びつけることができる、ね、一歩踏み出したら何か新しいこともさまざまなこともやってみる。確かに私たち何かするってことに対してするときに不安があるんです。なぜかというと、その不安は失敗するかもしれないって思うからです、ね、でも今だから失敗できることもある。そう考えながらさまざまなことにチャレンジしていく必要があるってことですよね。そしてステップ5、うん、最後は期待し明け渡して待つ、ね、こう言ってます。信仰とは忍耐である。本当に成功する人はどのような計画であっても待つこと以外に何もできない段階を通る時期があることを知っている人である。危険なのはこの時期に我々も諦めてしまいたくなることである。その時我々ができる唯一のことは、十字架刑による死が差し迫ったと思った時、キリストが祈られたように、父よ、あなたにとっては全てが可能です、私にできなくてもあなたには可能です、と祈ることである。山をも動かす信仰は明け渡すこと、神に引き継いでいただくことなのだ。そう言ってるんですよね。だから私たちは進んでいって進んでいって時々待つ。でもその待つことは別に後退していることじゃないんです。ただ時が止まっている、そう思ってしまう時もあるんです。でもそれは間違いなくプログレスだということです。前に進んでいることである。それは成功につながっていることである。だから待つことなしに私たちは成功できない。だから私たちは待つということも知るべきだって、ね、いうことですよね。私たちがね、さまざまな新しい状況、試練を乗り越える時にもさまざまなステップがあるということですよね。このね、新年で私たちもね、こんなね、一つ一つのことをね、心に留めながらね、進んでいってもいいのかもしれませんね。さて皆さん、もう新年度始まっている方、これから始まる方、いると思いますけれども、ね、ぜひ皆さん、どんな状況があろうとも、どんな試練があろうとも、神様は皆さんと共にいるということを忘れないでください。そして私たちがその神様に心を向けるときに、その神様ご自身が私たちに最善を与えてくださるということをね、求めながら今週も歩んでいきましょう。では一言お祈りいたします。愛する天のお父様、あなたご自身が私たち一人一人を愛してくださり、素晴らしい作品として作ってくださったことを感謝します。どうか私たちも時には自分の心の声に耳を傾けてしまう時もあります。でも神様、いつもあなたの希望の声に耳を傾けることができますように、どうか私たち一人一人を導いてください。あなたにすべてを期待してイエス・キリストの御名を通して祈ります。アーメン。しばらくの間それぞれで祈る時間を持ちましょう。